鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは山本直アナウンサーです。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まあ競馬関係者にとってある意味大晦日でございますよね、はい、今週末は競馬のね頂点にして祭典日本ダービーが行われます、はい、この1週間の時の流れはなんだか普段とは違いますよね、はい、格別ですね。どうですか。
今日は調教の情報が入ってくる、うん、あ今日は枠順が決まる、うんはい、あ今日は金曜日発売があるというね、毎日あもう新しい情報を早く手に入れたいと思う、そんな1週間なんですが、今週ダービーウィーク、よしこさんはどのように過ごされておりますか。
そうですね、予想居酒屋予想大会みたいな、
お、はい、
居酒屋予想ウィークですかね、はい、毎日こうなんか誰かと、はい、今年のダービーどうするどうするって話をしながら、はい、もう話せば話すほど悩むというようなね感じでございましたよ、はい、山さんいかがでしたか。
あのこの仕事をしてるせいもあると思うんですが、あのいろんな人からメールが来てですね、誰が勝つの聞かれるんですよね。知りませんっていう、
プロに聞けっていうところですね、
はい、全く予想に関しては何の、ね、テクニックもないんで
いや
当たり前のことしか言えないんですが、
ご謙遜、は
い、いや
でもね、あの先週日本ダービーのイベント情報を特集でお届けいたしましたが、首都圏を中心に街頭イベントも盛り上がっているようですね、
はい、私も今週都内の駅であの等身大の馬ロボット、はい、見てきました。
まあ本当どなたと
一人で寂しいことを ちょっとドキッとしてみたんですけ
ど、さあ時はどういう理由でしょうか、は
い、一人プレイでございました。もう本当あのこの1週間は都内それから大阪だと梅田のあたりですか、うん、競馬モードに、そうですね、なっているんですね、
はいはい、まだ続いてますのでイベントの詳細については、はい、JRA のホームページなどでご確認くださいね。いよいよ2日後に迫った第85回日本ダービー、今年も競馬の祭典満喫しましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。 JRA ここが知りたい発想委員編ということで、今回が2回目となります。 JRA ここが知りたい、このコーナーでは様々な仕事に従事されている JRA の職員の方をスタジオにお招きしてお話をお伺いしてまいります。
競馬場やウィンズで配られているレーシングプログラムの最後のページには JRA の様々な委員の方の名前がずらっと並んでいます。ただ皆さんがどんなお仕事をされているのか、我々競馬の関係の仕事をしている人間でもなかなかわからないところがあります。
そうなんですよね、はい、前回お送りした馬場取締委員のお仕事も知らないことばかりでびっくりしましたよね、はい、本当にたくさんのお仕事されてましたもんね。びっくりですよね、はい、今回も JRA の職員の方が競馬を施行するためにどんな仕事をされ、どんな努力をされているのか勉強したいと考えております、
はい、第2回の今回は発想委員の方をお迎えしております、
はい、ではご紹介いたしましょう。 JRA 美穂トレーニングセンター構成室発想役の柿崎正史さんです。こんばんは。
こんばんは。
ようこそお越しくださいました。
とんでもございません。
お忙しい中どうもありがとうございます。
とんでもございません、
ね、今週は、まあ、競馬の祭典日本ダービーということで、発想委員の方にとってもこの1週間というのはやはり普段とは随分違うのでしょうか。
そうですね、まあ、トレセン自体の雰囲気も、はい、やっぱり緊張感に包まれてる感じありますんでね、我々も、
はい、
ひしひしとダービーなんだなというのは感じてます。はい、
柿崎さんはダービー当日どのようなお仕事をされるのでしょうか。
私は東京競馬場に執務しておりまして、はい、発送地点で、はい、 執務に当たっております。
ああそうですか。です、ね、さあ具体的にはね、はい、どんな仕事があるのか、はい、それではここからお伺いしてまいりましょう、
は
い、
まずは開催日競馬場でのお仕事はどんなことをされているのか改めて教えていただけますでしょうか。
はい、我々発送員はですね、本当一言で言いまして円滑で神聖な発送をするということに尽きるかと思うんですけれども、うんはいまあ、具体的には実際そのスムーズな枠入れを促して、うん、で全場枠入り完了したら速やかにゲートを開けるという作業があるんですけれども、やっぱりその中で皆さんもご存知のようにアクシデントであったりトラブルっていうのが発送地点にはつきものですので、まあ、そういった中で瞬時にですねその状況を判断して厩舎スタッフですとか機種に声をかけて円滑な発送業務をするというのが、うん我々に課せられている使命なのかなというふうに思っております、は
あ、そうすると馬に触れる機会も多いわけですから、やはり馬をよく知る方々がこの発送委員というのになるのでしょうか。
そうですね、現在JRA には発送委員13名おりますが、はい、7名が競馬学校で教官を経験された方、はいまあ、学生時代に馬術をやって来られたような方ですね、
はい、
それとですね残りの6名は一応獣医職として競馬会で臨床経験を積んできたものがなっておりますので、JRA の中でもこう馬に近い場所で仕事をしてきたものが発送を担当しているという形になっております、
そうすると柿崎さんは、
はい、私は獣医師であります、
なるほどね、はい、大体どのようにその発送委員の方々は13人いらっしゃるということですけれども分担をされてるんですか。
一つの基本的に一つの競馬場、4人ずつ配置されておりまして、その4人のうちですね1人が台上に上がって赤い旗を振ってゲートを開けるという役割を担ってます、はい、で残りの3人はですねゲートの裏で後ろ側でですね出走馬の枠入りの補助をしたりですとか、ゲートの中で万が一こうトラブルがあった時にはそういったトラブルに対応するというような形で作業しております。
その中でですね発送する時の旗を振られるレースの数というのも決まってらっしゃるんですか、はい、
12レースあるうちですね4レースずつに区切りまして、はい、3人が旗を振る旗を振ってゲートを開ける担当になってます、
はいはい、ですから壇上に上がってなくても役目はあるわけなので、
はい
はい、
そうですね、
そうすると、はいゲートの両側にまずお二人は立たれて、はい、あとお一人は、
はい、そうですねゲートの後方に立つんですけれども、はい、台上の人間というのはですねそのゲートの後方の様子というのが分かりませんので、その後方にいる人間はですね全ての馬が枠入り完了して全ての後ろ扉が閉まって最後の係員が、ゲートから出たのを確認したらですね手を挙げながら、はい、赤いランプを点灯させるんですね、はい、
手に何かスイッチなど、
そうです、手にこう小さなリモコンを持ってまして、それを、ボタンを押しながら手を挙げると、まあ、手を挙げるというのはその台上の人間に合図を送るんですね。それっていうのは、まあ、もうゲートの後ろの状態は体勢はもう整いましたよと、あとは台上のタイミングでゲートを開けてくださいという合図を送る形になってます。
はい、それを見てその赤いランプがゲートの上にあるランプがついて、
はい、
発送員の方が
そうです
スタートを切るということですね。
そうです、はい、そういう流れになってます、
はい、発送員を務められる上で、まあ、気を使われていることというのは何かありますか。普段
そういった競馬を担当するスタッフですとかゲート会社のスタッフ、あるいはその厩舎のスタッフ、まあ、ジョッキーも含めてですね、はい、まあ、そういった発送地点にいるみんながやっぱり同じ方向を向いていい発送をしようという風にならないとですね、やっぱなかなかいい発送というのはできないので、そういった部分でもまあ日頃からコミュニケーション、まあ、ジョッキー、厩舎関係者含めてですねコミュニケーションを図ってスムーズな発送ができるようには心がけてます、
はい、
はい、
まあ、日頃からのコミュニケーションということではトレーニングセンターでのそのゲートの練習や審査などもお仕事のうちなんですか、
はいはい、そうですね、我々決してその開催日だけ発送の仕事をしているわけではなくて、日頃はですねトレーニングセンターで朝の発送調教に立ち会ってですね先ほど発送の審査ゲート審査を、うん、 ジャッジしたり、あとはそのゲートの練習に来る馬たちの、情報を記録したりですね、あとはそのちょっとゲート練習手間取ってるような馬がいれば、あの厩舎の方とコミュニケーション取りながら、その馬がこうスムーズに枠入り中立できるようなお手伝いをしているというところですね、はい。
そういった各馬の癖ですとか、そういったあの練習状況なども全部そのメモしていらっしゃるわけですか？
はい、そうですね、あの全て来た馬がどんなことをしてたかっていうのは全部記録を取ってですね、それをあのコンピューターに、全部入力してます。
はい、
そうするとですね、あの開催当日にはあの全出走馬のですね、そういった、あの過去の競争の情報ですとか過去の練習の情報というのが一覧になって出てきますので、それに基づいてあの情報をスタッフと共有して円滑な発送業務に努めるという形になってますので、決して開催日だけやってるわけではなくても、何度も言いますが、あの中日からですね、もう開催に向けた準備を、あのしてるというところですね。はい、
ですかつまりもう登録している馬の数だけデータがあるということですよね。はい、そしてその馬たちが出走してくるとなったら、それを全部1レースはこの馬っていうので、そのデータをコンピューターから拾って全部あの1レース分作って、それを全員の方がお持ちになって、ちゃんときれいにあのゲートインできるか、そしてあその資料を読むと、あちょっと入るのにもたついたりする癖があるなっていう時にはまたそれは促すようにとか、
そうですね、
そう一と一とですよね。
そうなんです、
大変な作業ですね。
それぞれに特徴があると思うんですが、まあ、その対処の仕方であったりとか、あとはどういう、まあ、フォローをしていけばよいのかっていうのも違ってくると思うんですが、それは事前に頭の中に叩き込まれるわけですね。
そうですね、実際も枠入り作業が始まってしまえば、その台帳を見ながらっていうわけにもうそれは閉まってますので、もう事前にこの馬とこの馬はちょっと枠入り悪いぞっていうのはもう頭に入れといてですね、で、まあ、その子にとって有効な手段、まあ、例えば先ほども言ったロープを張るですとか、ちょっとステッキで後ろから軽く折ってやるとか、それぞれその有効な手段っていうのが、大体把握できてますので、そういったものを使いながらこうスムーズに枠入りができるように促しているというところです。
で例えばじゃあそのメモの中に、あの長い鞭でちょっとね、あの流すことが苦手とか、そういうメモもあって、そういう馬たちにはなるだけ使わないとか、そういう配慮までされてるということなんですね。
はい、例えばその前走でステッキ使ったけども、あのステッキは効かなかった、でその代わりロープを張ったらあのうまくいったよというようなことであれば、あの、まあ、鞭ダメでロープっていうような形で情報が上がってきてますんで、もうそういった馬に対してはそのいたずらに無知を使うことはなくてですね、もうあらかじめ分かってる有効な手段で行くというふうになってます。
その、ダメなものがあるということもしっかり頭の中に入れておかないといけないわけですね。
そうですね、
その機材の研修ですか、トレーニングの機会というのはあるんでしょうか？
基本的に発送を担当するようになって、実際その競馬場で旗を振って、ゲートの扉を開けるっていう作業をするまでに大体半年間期間があるんですけれども、その間もちろんトレセンの発送調教でゲートを開けたりですとか、あとは競馬場でもですね、その競馬場っていうのは各レースの発送前に必ず回避あのゲートテストといいまして、扉が正常に開くかどうか必ずテストしてますので、そういった場面でゲートを開ける練習っていうのはする機会があるんですが、実際に競馬場で競走馬がゲートインしているゲートを開ける練習っていうのは、当然のことながらできないので、
そうですよね、
そうですよね、
はい、そこはもうそのデビュー戦がやはりそれは初めてするということになりますよね。
いつのどこの競馬場の何レースでっていうのを覚えてらっしゃいますか？
そこそも6年前の夏の小倉競馬でしたね。その、5日目の5レースだったと思います。
5日目の5レース
5日目の5レースだったと思います。
いかがでしたか？
そうです、もうや そのやっぱ緊張たるや今思い出してもやっぱちょっと緊張しますね。
もうまくいかなってね。
そうですね。
あの握力計みたいな形してるんですよね。はい、そうですね。そのスイッチというか機械がね。
そ, それをグッと握ってゲートを開けるという形ですね。
やはり最初の時はその先輩方があの癖のない馬が揃ってるレースとかそんなようなご配慮もあるんでしょうか。
そうですね。あの基本的にはその開催のチーフがあの担当するレース決めてくださるんですが、やっぱデビュー戦に関しましてはやっぱり頭数の少ないレースだとか、あとはあのゲートの悪い癖ある馬が少ないいないレースを選んでデビューさせてくれるという、はい
ね、そこから最初の一歩が始まって今は G3、G2 まで、
そうですね、G2 も何レースか経験させてもらいました。
うん、重賞だとまた違うものですか、気持ちが。
そうですね、よく言われるんですけれども、まあ、やっぱりそのお客さんの歓声だったりとか、はい、そういったものの大きさでちょっとこう、あ、ちょっと違うのかなという部分はありますが、ただ実際もうその旗を振ってですね、ゲートの方を振り返って枠入り開始してる馬たちを見るとですね、もうやっぱそこはもう全ての馬の、あの動きにこう注視して集中してしまいますんで、そこから先っていうのはその重傷だからとか、あんまり意識したことはないです、意識することはないですね。
はい、やっぱりアナウンサーの方も G1 だからといって格別にということではなく、いつもと同じ仕事をするっていう
なかなかそうはいかないかもしれないですが
、はい、あとね、ほら、まあ、ダビーの、ね、前にしてジョッキーの皆さんも自分が緊張してもあのいいことありませんので、どのレースも同じだと思って、いつもと同じレースだと思って臨みますってお話になるのとも似てるんでしょうかね。
そうですね、はい、まあ、G1 だからと、まあ、私 G1 はもちろん経験ないんですが、まあ、それは先輩もあの G1 ダービーを切ったような先輩に聞いてもですね、まあ、やはりもうその馬たちの枠入りが始まって集中してしまえば、別にそのダービーだからとかそういった部分はもうなくて、どのレースも一緒だよねって話は、はい、聞いたことあります。
なるほどね、
はい、今第2回東京開催の勤務に就かれているということで、今週末のダービーも、お仕事携われるということなんですね。
どうですか、いつかダービーを、やはり、
まあ、でもそうですね、やっぱりあのダービーのような大きなレース切ってみたいって思いはありますね。はい、
獣医さんの仕事を入会されてかなさってて今のこのお仕事に移られたわけですけれども、はい、いかがですか、やりがいがおありですか。
やっぱり発想の仕事って、まあ、JR、まあ、競馬界ならではというかですね、やっぱ競馬に携わってる、まあ、競馬界でしかできない仕事でありますので、はい、まあ、そういった意味ではすごくこう、なんですかね、まあ、もちろん緊張感もありますけれども、なんですかね、やりがいを持って、はい、やらせてもらってます。はい、
じゃあ本当に今週の日本ダービー、本当に出走全馬不利なくいいスタートが切れるといいですよね。はい、そのためにぜひまたご活躍ください。
はい、頑張ります。
はい、はい、本当にまだまだね、ちょっと奥が深そうで、はい、チャンスがあったらまた伺わせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
番組では今後も JRA の皆さんの様々な仕事にスポットを当て取り上げていきたいと思っています。リスナーの皆さんもこの仕事が気になるというものがありましたらメールでお寄せください。
はい、来月も JRA ここが知りたいお届けする予定ですので、たくさんのメールお待ちしております。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日に京都で新設の3歳重賞青いステークス、はい、日曜日に東京で日本ダービーと目黒記念が行われます。はい、まずは日曜日東京の10レースです。はい、3歳馬の芝 2400m で行われる G1 日本ダービーを展望していきましょう。はい、金曜日正午の時点で東京天候晴れ、芝ダートともに量、今週から C コースに変わります。はい、日曜日の東京曇り時々晴れの予報で最高気温は24度、うん、降水確率が 30% ほどありますが、うん、雨量に換算すると、まあ、そこまででもないかなという感じになっています。う
ん、ね、過ごしやすいかもしれませんね。はい、
さあ今年のダービー、はい、どの馬狙いましょうか。
ね、あのダノンプレミアムが皐月賞に出なかったということで、はい、やっぱり混沌として、はい、他にもやはり別路線も強いですよね。はい、その強さを見せて臨んでくるっていうところで悩むところだったんですが、はい、こういう時はやはり心の声を聞いて、はい、そうしましたらね、6番でしたわ、ゴーフォーザサミット、はい、海老名正義騎手、 25回目の日本ダービー挑戦、25回挑戦されてることも素晴らしいですよね。でも最初からそのダービーを勝ちたいという気持ちが25回目になっても全然色褪せることないということで、はい、確かに皐月賞組に比べると期間がね難しい、ローテーションって厳しいから余裕はないかもしれないけど、でも短期間で急にもう一段良くなる、そういうタイプに見えるということなんですね。だから成長のこの曲線のピークというところがこのダービーにぶつかれば、
はい、
もしかしたらってこともあると思いますし、うん、初めて G1 を勝ったのがバブルガムフェローでの秋の天皇賞で藤沢花上級者の管理馬だったということで、もしかしたら日本ダービーも藤沢花上調教師の馬でという、はい、そんな運とか縁も感じられるということで、はい、やはり3歳馬で天皇賞馬を誕生させたというそういう歴史を動かしたコンビが青馬賞優勝から日本ダービー制覇という新たな扉を開いてくれるのではないかと期待したいと思います、はいはい、6番から1番12番16番18番皐月賞の上位組に、回してみたいと思って、やはりここは生まれにしとくかな、はい、生まれのボックスにさせてください、はい、そして6番の単勝です。なおさんは
ダノンプレミアム、ダービーからダービーへというキャッチフレーズもありますが、6月から新馬戦が始まるようになりまして、この馬阪神の最初の開催で新馬を勝ち、サウジアラビアロイヤルカップで重賞制覇、朝日杯を勝って、その後野優勝とも本当に綺麗なステップを踏んできたんですが、残念ながら皐月賞出られなかったということもあるんですけれども、こちらも皐月賞には出られなかったけれどもダービーに向かうという、またこれまで見られなかったステップを踏んで、無敗のダービー制覇なるかどうか、最近本当に縁起のいい一番枠ということもありますのでね、ここも含めて、この馬を応援したいなと思います。
でどうまあ、なんとか流す、
はい、単勝せっかくなんでダービーなんで、ね、はい、まず勝って、あとはですねエポカ道路、皐月賞の内容がどうなるのか分かりませんが、ひとまずこの1番12番を中心に、はい、あとはジェネラルウーノがハイペースで頑張っていた皐月賞が印象的です、ね、はい、この2点を主力に馬券を買ってみたいと思います。
はい、
はい、ダービーの展望でした。続いては土曜日京都で行われます新設重賞3歳馬の芝 1200m 戦青いステークスを展望していきましょう。金曜日正午の時点で京都天候晴れ、芝ダートともに涼、土曜日の京都は晴れ時々曇りなんですが、最高気温の予想が33度、暑くなりそうです、はい、
暑さもね本当に乗り越えなければなりません ね、
はい
はい、
ということでこちらはどの馬を狙いますか。
はい、この1200メートルの距離でもロードカナロアということで、はい、本命はアンバルですね。でもここから、2番の浅草元気、7番の星雲クールガイ、14番のトラベスーラの4頭で馬連ボックスへ行きたいと思います。ナオ、はいはい、さん、
このレースはテイエムオペラ王の追悼競争ということで、和田龍二騎手、はい、1番のラブカンプ、
ね、はい、
今年重賞を勝ったキングハートの妹にあたる血統ということで、はい、この馬を買ってみたいと思います、
はい、はい、
さあリスナーの皆さんからもたくさん予想いただきましたのでご紹介しましょう、はい、ワールドエースさん、
はい、
いよいよ日本ダービーですね、うん、私の本命はワグネリアンです、
はい、
ワールドエースの雪辱を、
そうだね、
そうですね、神様そろそろ福永騎手にダービーをということです、
はい、
レッツゴーのんきさん、迷いに迷ってダービーは皐月賞はエポカ道路が本命、ジェネラーレウーノとの3連複二等軸でブラストワンピース、はい、ゴーフォザサミット、ワグネリアン、ダノンプレミアムに流そうかと思います、
はい、
炎の男さん、日本ダービーは成績優秀のダノンプレミアムと総波時計優秀のステイフーリッシュとアドマイヤアルバを狙います。二等軸の3連複総流しを3通り48点勝負、
まあ、ダービーだからこそ買うぞっていう人もいらっしゃいますもんね、
マンデーサイレンスさん、今年のダービーは日本とイギリスでディープインパクト3区が勝つまずは東京でワグネリアンに行きたい、
そうだね、
見たいですね、
はいはいはい、
福永騎手にダービージョッキーになってほしいですということですね、最後にヤジさん、ダービーは無敗の2頭ダノンプレミアムとブラストワンピースに注目しています、無敗のダービー馬が誕生するのか楽しみですということでした、はい、本当にたくさんの方からいただきました、皆さんメールありがとうございました、
どうもありがとうございました。やっぱり日本ダービー好きな馬を思いっきり応援したいですね、はい、来週は G1 安田記念、鳴尾記念の展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね、お待ちしています。 週もそろそろお別れの時間となりました。
今週末は東京、京都2つの競馬場での開催です。
日本ダービー当日の東京競馬場には2018年 JRACM ホットホリデーズにご出演中の松坂桃李さん、高畑充希さん、柳楽優弥さん、土屋太鳳さんの4名全員が来場します。日本ダービーの表彰式プレゼンターを務めます。
日本ダービー発走前の国歌独唱はシンガーソングライターのさだまさしさんが行います。日曜日京都競馬場には俳優の上川隆也さんが来場し、日本ダービーのレース予想とレース回顧トークショーを行います。
そしてダービーデーは馬連がお得ですね。
はい、日本ダービー当日は東京京都の全24レースを対象に馬連の払い戻しに売上の 5% 相当額を上乗せして払い戻しいたします。また前日に行われる新設重賞京都の青いステークスも春の3歳重賞馬連でお得になります。はい、日曜日日本ダービーは東京第10レースです。そして目黒記念は夕方5時発走の最終12レースで行われます。ラジオ日経第一放送の中央競馬実況中継は放送時間を夕方5時30分まで拡大してお送りいたします。
はい、それではダービーウィークの競馬、そしてなんといっても日本ダービー、存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
山本直でした。
また元気にお耳にかかりましょう。グッドラック。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。